最近国内で回っていること、また世の中で起こっていることは本当に混乱です。ミャンマーを見ていたら10万人今回被害が来ていました。また韓国を見るときにも鶏や牛肉のところもすべて崩れていっています。今これが終末、終わりの時代に起こっていることで、しかし私たちはこのようなこと、あのようなことであったとしても、私たちもそのようになってはいけません。絶対に崩れない岩とは何でしょうか。キリストです。この契約です。この契約はすべてです。マタイの福音書、16章、13節から20節、何と言っているでしょうか。この告白するとき、イエス・キリストと告白するときにです。マリオナシもあなたは幸いです。このことを、分からせてくださったのは天にいます私のうちです。この岩の上にあなたをこれから揺らすことはできるものはいません。正しく恵みを受けたときにペテロを揺らすものが、揺らすことはできるものがいませんでした。ハデスの権威の門があなたを触れることができない。またあなたに天の御国の鍵を与えると言われました。これ、契約は全てです。だから私たちはどのような場合であっても滅びることはないし崩れることもありません。本当にこのことをよく考えなきゃいけません。私たち崩れることができない、滅びることはできない、すでにキリストの契約はなんか岩の中にいることを信じてください。私は僕からしてみたらとても楽でした。教会はこれぐらいだとしたら頭が痛いです。昔牧会といったらあのようなこと、このようなことにあったりするために、また訪問に行ったら家族家族で祈りを課題とか見てみたら、あ、これどのようにしなければいけないのか、そのように思うぐらいです。これぐらい家族に問題が多く、また福の中で今訓練を受けて訪問に行っていたら、祈りの課題を出してくださいと言ったら、祈りの課題と言ったら、牧師先生に言うことなく、私たちイエスはキリストですとそのように湧いていました。タラッパンをされている牧師先生たちはとても楽だと思います。イエスはキリストだと言われるためにです。この契約の中で全てが終わります。ハレルヤ。最近は個人も家族もレムナントも崩れていたじゃないですか。しかし私たちは違います。唯一崩れることがない契約であるキリストであることを信じてください。私は昔信じたとしても試みにあって、また力を体験しても試みにあい、なぜこのような状態なのかと思ったら、私は続けて服の中に入ってきてみたらとても不思議です。今はもう硬いです。どれがサタンがたくさん触れてくるでしょうか。しかし恐れがありません。私の家族も最初イエス様を知った時、私たちの家族をサタンがたくさん触れてきました。妻や子供たちにいろいろ攻撃してきましたが、しかし福の中に入ったら終わりました。この福音はとても偉大です。私たちを子供たちにこの福の中で根を下ろし、そして揺れることがない岩のような揺れることがない子供たちになることを信じます。家族は家族らしくなることです。また実際的にもしこの教会が福音を正しく、イエス・キリストというこの誠の福音を伝え、福音を言う教会があったとしたら、そのような本当に地域ごとに、正しくこの福音を分かって弟子がいたとしたら、結局その地域には何が崩れでしょうか。静かに暗闇が崩れていきます。だからとても重要です。住職者の方々はどれぐらい重要でしょうか。地域地域に住職者たちが、灯火を灯していたら、クレームは崩れます。これは結局、サタンの仕業です。これから大統領も大変ではないのかと思います。私が見る限り。まあ、それもそうなんですが、ハンナラ団というところが、最初は勢力がありました。今はもう反対な状態になってしまいました。自分たちの中でもいろいろあっています。これは全てサタンの行いです。結局国を滅ぼそうとすることです。ある意味で背後で全て暗闇の勢力が働いています。これただのことはありません。暗闇の勢力です。これが今、しかしとても不思議です。誠の福音の光を放ち、教会と弟子がいたとしたら、天の門が開かれることを信じてください。目には見えない天の御国の望み、天の保護は望みます。皆さん見てください。ミャンマーのような国も偶像が溢れています。災難がたくさんあっているところを見てみてください。ほとんど偶像崇拝をしているところです。このようなところを見るときにです。私たちは私たちの家族の月です。私たち個人が崩れてもいけないし、子供たちは崩れてもいません。私たちは家族も地域も崩れてはいけません。崩れない唯一な道がキリストであることを信じてください。 だから続けてこれを聞いてみてください。すべて終わりました。罪とも世の中とも関係ありません。私たちはもうキリストの中に入ってきています。サタンは私たちに触れることはできません。光が入っています。福音はどれぐらい強いかわかりません。どれぐらい世の中の知識たくさん持って、世の中の経験たくさんあったとしても、それを持ってはできません。数多くのお金を持ったとしてもできます。成功したとしても無理です。結局人間は霊的な存在ですが、世の中は誰がでしょうか。世の王が掌握したために世の中を思い通りにしています。特に今月、家族の月です。私、ヤコブを見ると私たちととても似ていながらも、欲も多いですが、ヤコブと私たちは事実的に何か挑戦を受ける気持ちを持ちます。そしてそうだなとも思います。特にヘブル11章の人物たちの中で、この商人です。ヘブル書11章の商人です。ヤコブですが、私たちヤコブを通して私たち自身、私たちの立場、そして成り行きとかを見ていかなければいけません。実際的に、このヘブル11章の人物たちは、この人たちはただの人たちではありませんでした。世の中にふさわしくない人たちでした。信仰の英雄たちでした。どのような環境、どのような敵、どのような状況だっても、この人たち勝つことはできませんでした。この人たちを見てみると、荒野の道を通過しました。荒野というところは、誰でも行くところはできるわけではありません。真実を見ることはできない人は行くことができます。荒野です。食べることも、そして飲水もないし、いつも日光とかが激しいです。そのようなところでヨセフ、またアブラハムを見ることができます。そこでまたヤコブを見ることができます。私たちは信仰の族長を見てみましょう。アブラハムの家系を一度見てみましょう。私たちが見るときにアブラハムの家系はものすごい富を持っていると考えています。しかし実際的にアブラハムはカルデヤウルから移民としてきました。移民、その当時の移民どれぐらい大変だったかわかるでしょうか。しかし神様、移民出てきたそのアブラハムを呼ばれた時に、あなたの親戚の家出てください。そして神様があなたが背景として持っているものすべてを下ろして移民として出てきなさいと言いました。すでに神様を見てください。あなたが何を持ってこなくても私がすべて責任を持つということです。で、私たちがアブラハムを見てください。また特にイサクです。事実イサクはカナンの地に入って、この時に去年が来ました。食べるものはありません。だからエジプトの地にも行きましたが、一応考えておいてください。イサクを見てみると私たちはものすごいものだと思いました。結局去年に会って食べることはなく世の中の方に行きました。結局ヨセフも見てみるとない中で出発をしました。またヤコブのような場合もです。結局は何でしょうか。お兄さんから逃げて、結局おじの家に行ってそこで食事を食べました。生きるために逃げました。ヤコブの財産何を持っていくことはできずに油をだけを持っていきます。そのように出発をしたヤコブです。とても立派に出発したように見えでしょうか。違います。ヨセフは実際何でしょうか。もう完全にヨセフは奴隷として売られました。どうでしょうか。アブラハムの家系、私たちの家系似ているではないでしょうか。立場が逆に、神様はこのような立場にいる人たちを、そうしてこそ神様はこの人たちを落として栄光が捧げられるではないでしょうか。私は続けて目に見えること、そして手にあるもの、また頼ることがなかったら結局全て崩れてしまったと思っています。しかしそうではないということです。私たち信仰の族長たちもある面で見たら全くない中からです。神様がその中から祝福してくださいました。私たちは絶対騙されてしまってはいけません。そうなるためにその人たちを見てください。この人たちを通して起こる民族がイスラエルの民族です。イスラエルの民族は結局その契約を逃してしまい、エジプトで何をしたでしょうか。この人たちはエジプトで奴隷として出発しました。奴隷として囚われていました。モーセを通してこの人たちを助け出すとき、この人たちは何でしょうか。奴隷でした。最初は奴隷です。奴隷であったその人たちをどこにでしょうか。父の蜜を流れる地ではなく荒野に置かれました。見てください。イスラエルは立派な背景を持って出発したわけではありません。 結局はモーセを通して奴隷から抜け出し、また結局は奴隷として契約を逃してエジプトの中で奴隷生活をしています。そして行った場所はどこでしょうか？アラノでした。私たちは何かとても立派に何かとそのように考えています。私たちの立場と似ています。絶対私たちは環境に騙されずに呼ばれた、召された神様を見上げられることを願います。ないと考えているでしょうか？本当にないでしょうか？すべてあります。すべて準備されています。私たちは父の中に入ってきたんじゃないでしょうか？私は時代時代ごと奴隷、捕虜、苦しまった時の預言者たちを見てください。この預言者たちはどれぐらい迫害にあったでしょうか？しかしこの人たちはそれ倒れませんでした。本当にヘブル11章の人たちです。私は東部教会の神様このメッセージを続けてくださっている時に、間違いなく私たちは一時代の世の中にふさわしくない人たちを立てられることを指示ください。一言言って信仰の要因として立てられます。私はメッセージだけを投げかけたわけではなく、祈るたびに神様、私の全教育者、住職者、レムラントたちまで、本当に一時代変えることができる時代的な人物を立ててくださいと、信仰の要因として立ててくださいと、本当に世の中とふさわしくない人たちを立ててくださいと、これは見てください。私たちも結局は聖書のヘブル11章の人物になってこそ時代を変えることができるし、また私たちも子供たちが世の中を乗り越えることができることを信じてください。これは今少しずつ事実化されてっているではないでしょうか。神様の御言葉を与えてくださったことは必ず成就されることを信じてください。信じ受けられることを願います。私も信じています。神様はそのようにされることを願っておられるためです。まあ、それに私たちはヤコブを一応見てみなければいけません。ヤコブという人は一体何に関心が多かったでしょうか。ヤコブの関心は他のことにあったわけではありません。欲が多いからといって父イサクの財産を見たわけではありません。財産持ったことはいけませんでした。油は一つだけでした。しかもその財産あったでしょうか。結局ベテルでそれを神様に捧げました。ヤコブの関心はただ契約にありました。他のところにあったわけではありません。お父さんから続けて聞いたと思います。アブラハムに対する誓いです。アブラハムに対する神様の誓い、利免契約です。自分のお父さんイサクはどのようにしてこのような祝福を受けたか、とても驚くべきことではないでしょうか。イサク、ヤコブを見てみると自分の父であるイサクはものすごい祝福を受けています。またそのおじいさんであるアブラハムに対してどれぐらいアブラハムは祝福を受けたでしょうか。その時には長い間生きているために分かったらないでしょうか。その時にヤコブは気がついたらないでしょうか。どのようにあのようなお父さんに関連祝福の王座なのか。その時に何を見たでしょうか。自分の父あるイサクは言わなかったでしょうか。カルデアウル、あなたの先祖アブラハム、おじいさんをこの契約の中に呼ばれ、創世記12章の3節です。本当にこれでイエス様を信じたら祝福の源となる祝福を与えてください。あなたとすべての民族が、あなたとあなたの人はすべての民族が祝福を受ける。結局おじいさんアブラハムが掴んでいた創世記12節から3節のこの契約の中から超えてきた祝福が来て、結局自分の父であるイサクも結局そのおじいさんが掴んでいた契約の中でこの根源的な祝福が来たの、それを悟るようになりました。これはとても意味のある言葉です。私はこれを聞きながら、私の生徒たちまた親たちはこの契約をもって事実化されたとしたら、その子供たち熱心に知らせ、そんなことを言うことはなくなると思います。あなたもイエスも知った祝福の源となる。あなたもあなたの血と同じように神様祝福される。あなたを生涯主が共にいてくださると。この契約はとても重要です。私はそうです。この時代アブラハムだけに言っていることでしょうか。この時代私を信仰の先祖として、皆さんは皆さんの家系の先祖、信仰先祖として立てられました。立てた時皆さんはこの契約の中に呼ばれたことを信じてください。皆さんがアブラハムが受けた祝福を受け、ヤコブ、ヨセフが受けた祝福を受けることを信じてください。私たちはだから主人公です。神様はこの時代私を信仰先祖として呼んでくださいました。そしてこそ私たちを通して次の世代、時代が生かされ、この契約が伝達されるではないでしょうか。私も私の家族の子供たちに何を与えるでしょうか。その子供たちにこの創世記14、1から3を植え付け、これは事実化された父を通して、それを通して契約を掴んだら終わりますし、その下にいる孫たちも同じです。これは結局契約が、事実化されなかったら続けて揺れてしまう、崩れてしまいます。またもう一度考えてみてください。事実ヤコブは神様の計画です。あなたを通して全ての民族は祝福を受ける。すでに 二人が、喧嘩しながら出てきました。ヤコブが遅く出てきましたが、結局は小さなものが、弟が、兄が弟に使えると言われました。この、ものすごい計画の中にいます。ただご飯を食べて生きるような人ではありませんでした。そしてどれぐらいだったかというと、煮物を煮ていましたが、兄が訪ねてきました。農にから帰ってきて、で、ヤコブはいつも煮物を煮ながら何かやってたでしょうか、契約を考えていました。だとしたら、兄が、私がこの兄に煮物を与えるから、長子の権利を譲ってくださって、いつも契約を考えていました。ヤコブの監視です。ヤコブはいつも家の中で、イサクの血の捧げ物、その時は最初じゃないでしょうか、神様に血を捧げ物を捧げることをいつも助けながら、お父さんのイサクを通してチーム刺激を受けていたと思います。また、お父さんイサクは何でしょうか、この契約が。事実、自分だけで止まるわけではなく、次世代にも行かなければいけないと。それに神様の結果を発見したイサクです。だから、ヤコブを祝福するとき、最後のときに、言わないときに頭に手を置いて、どのように祈りをしたでしょうか。全能な神様が、アブラハムに与えた祝福があなたにも望むことを願うと。また、結局、生涯、イサクは、アブラハム、祝福を受けます。その契約の確実化で実化された証拠を持って自分の息子に信仰を持って祝福したではないでしょうか。私たち親はこのようになければいけないことを信じてください。他のことはありません。神様はそれにされると言われました。神様はイエス様を信じたら祝福を与えると言われました。そうだね、あなたを通して全ての民が、全ての民族が世の中の人たちを全て生かすと言われました。ヤコブのただの監視はあなたでしょうか。ただの監視が契約でした。ただ関心はここにありました。契約であれば全てだと。契約の中に全てがあることを信じてください。2番目に見てください。聞きが来ました。事実、ヤコブに聞きが来ました。どのような聞きが来たでしょうか。兄が自分を殺そうとしたときに、この聞きにあったときに、今どのようでしょうか。ベテルデです。石を枕にして寝ました。その時に祈ったと思います。すでにヤコブは祈り歌ったではないでしょうか。すでにいつもお父さんがそれに習っていたためです。この危機があったんですけれども、寝ました。寝た時、祈りを捧げた時に寝ました。で、自分が寝ているそこと、御座の間に、はしごがあることを見ました。とても、呆れる話はないでしょうか。で、ヤコブはすでに何を見たでしょうか。すでに真実を見ました。あ、この御座の神様、御座と自分の間に、はしごがあると。そして、実はそのはしごには、誰が登ったり降りたりしてでしょうか。はしごで今、御使いがです。御使いが今、登ったり降りたりしていました。真実を見ました。これ、ただの事件ではないではないでしょうか。いつも契約に関心があったそのもので、神様地獄教になったために、神様直接現れましたが、ヤコブはあなたは私は共にいると。あなたはどこにいたとしても私があなたを守ると。あなたはもう一度戻るようにすると。あなたに、アブラハムに与えた祝福を全て与えると。神様が今、御座からです。御使いを送られる、御使いを通して、ヤコブの生涯を導いてくださったことを信じてください。これは目に見えない真実を言っています。誰よりもヤコブがその体験を、イサクはそのような小さくてきてみました。ヤコブはいつも神様と共にいて、そして御使いが導いてください。財産が奪われたらもう一度、取り返してください。危機のために神様見つかりを送って助けてくださいました。だから私たちには危機の時が来たとしても大丈夫だということを信じてください。目には見えない天の軍隊を乗せてください。助けてください。私たち使えるようにしてください。危機のたびに私たちを掴んでいてくださっています。絶対恐れることはありません。また問題が生まれました。世の中でこのようなことがあるでしょうか。おじの家で仕事をしていたんですが、ヨセフは、ヤコブは、ヤコブのために祝福を受けるために、おじも申し訳ないでしょうか。だから、おじがどのようにするかって言ったとき、だとしたら、しまげ、ぶちげ、まだらげのものをくださいと。そのように言ったら、もう、おじが見てみたらつまらないように見えました。で、そのようにしなさいと言って。で、その水を飲むときにしたら、枝をつけといて、すべてしまげ、ぶちげ、まだらげのものを言うようになりました。で、それを10回そのようにしました。で、それに変わるたびに、ヤコブに祝福を書きました。これは問題期が来たんですが、神様はその問題の中で大きな証拠を与えてくださいました。私たちが世の中で生きたら、すべて奪われるではないでしょうか。私たちがそうたくさん騙されるではないでしょうか。しかしそうではありません。結局は、 叔父がすべて持っていたように見なさい。結局時になったら、叔父にある財産すべて神様に見つかりを送ってください。すべて、ヤコブの方に供してくださいました。これはとても飽きるほどのことです。財産もです。すべてです。それが31節で聞いています。私がこの町内に初めて来た時一番貧乏でした。私たちの町内で教会どれぐらい貧乏だったかというと、冬になると、燃やす気がなかったために山に行って木を持ってきました。また、生徒たちが来てトイレで向かしだったために、水性でなかったために、昔はそんな水準で暮らしたんじゃないでしょうか。排泄物をすべて全部埋めました。どこでしょうか。昔の教会の、床にです。もうなかったためにです。一番何もなかったです。しかし、今見てください。今開発されました。私たちの町内で、私たちは一番お金持ちとなりました。他の人たちは、車ない人も、小さい人もいますが、私たちには車何台もあるし、バスまであります。で、昔ここら辺に暮らしてた人たちが引っ越しましたが、あ、キム牧師先生、お金持ちになりましたと、お金持ちになりました。世の中の人たちを見ときには、皆さん、軽く見ますが、そうではありません。主が祝福を与えてくださいます。絶対に心配しないでください。私たちは神様、どのような神様でしょうか。万物の所有主です。また、ヤコブは、来た時に、自分の兄エサウが、400人のしもべを連れて攻撃していると聞きました。しかし見てください。ヤコブが祈りを捧げたんですが、誰が現れたでしょうか。見つかりが現れました。このような危機のたびに見つかりが現れてです。働かれたではないでしょうか。そして結局は神様がです。その兄、エサウの心を変えられました。神様すべてそのようにされます。結局は、何でしょうか。主が使えられている支配者が働いたことを知ってください。で結局、ヤコブが今日祝福しました。信仰によって自分の息子たちに祝福をした。その祝福がそのまま行きました。信仰によって子供に祝福しました。自分が自分の父であるイサクから祝福をその働きを起こりました。結局自分も種族に祝福をしました。で、その契約の深い内容は何でしょうか。結局してみたら創世記12章1節から3節です。私たちが旧約で私たちは子供に食わされた祝福を私も味わわなければいけない祝福であるし、皆さんの子供は確実な契約であることを信じてください。これはものすごく事実化されます。祝福の源です。続けて皆さんはこの契約の中に入ってきて何を感じるかわかるでしょうか。神様の祝福を見られるようになります。不思議に神様が与えてくださる。昨日も今回、飲食のためにロークをされていた委員の方たちと共に食事をしましたが、チェ・チョン・ロはこのように言われていました。もしかしてとても不思議です。トム教会何か神様が水が流れるように働かれていると。そうです。私はたくさん騙されていました。昔、神様がこの講談をくださると言った時に、その大家さんは続けて売ろうとしていましたが、神様くださって約束してくださいました。ただそれを信じればよかったんですけれども、それができて、大家は続けて売ろうとしていました。で、私は奪われないように主にくださいと祈っていました。で、頂上の山の頂上にある、国旗があるところのところに夜中に行って、そこでビニールを覆って本格的な祈りをしました。で、朝4時ぐらいになったらそこから出てきました。一度続けて祈っていたんですが、何かがおかしかったです。で、口の中に何かが入ってきました。それ何かと思ったら、親知らずが抜けました。神様は違うと言って私は続けて疲れてたため、ただじっとしていても神様はくださったのに、連動でもして、続けてじっとしてもよかったですが、それを神様に無理やりくださいとそのようにしていました。しかし信じてください。どのような問題が来たとしても神様は見つかりを送ってくださり、働いてくださることを信じてください。これから信じと信じなければいけません。誰よりもです。溝と通じる、はしごを、通して神様見つかりたちが登ったを見たりして、水から来る真実に対する自律的な分を見たということ。これ、ヤコブの、 契約だけ感謝したために、神様、ある日この真実を見せてください、与えてくださいました。私たちにも同じ働きが起こることを信じてください。だとしたら、ヤコブが見た世の中です。このヤコブは、実際的に見た真実三つのことです。一番最初何を見たでしょうか。一番重要なことを見ました。本当に神様が、少しの間です。見つかりよりもしばらく間低いものとなられました。そしてその復活されたその方が、今は栄光と誉れの冠を与えられ、御座の右の座におられるということです。そして万物は結局、そのキリストの足の下に従わせられるということです。ここに対して、ヤコブは真実を見ました。これヤコブだけではなく、ヘブル人への手紙の11章の人たち全てを見たということです。結局、いつもこの血の捧げに対する奥義を知っていました。言ったではないでしょうか。あなたのおじいさんが、結局はどこで暮らしてたでしょうか。カルデア・ウルで、創世記3章です。人間はもともと生まれた時にです。アダムの現在のために、この世で生まれながら、とても残念なことで神様を離れて罪のために呪いを受けなければいけない敵の手に囚われていた。人間の問題はこの霊的な問題で他の問題では一つもなく、この創世記3章問題を解決するために神様は女の子孫。創世記3章15節です。女の子孫です。これがまさに血の捧げ物です。何でしょうか。これからイエス様は十字架の上に死なれ、私たちは罪の磨いてください、敵の手から神様に会う道を開いてくださるこの契約だということです。だからマタイの16章16節、あなたは生ける神の子キリストです。この事実を信じれば、ヨハネの19章30節に全て完了することを信じてください。イエス様は十字架の上、私が全て完了したと、全て終わったと、だからキリストで終わりだということを指示ください。問題ないことは一つもありません。これがどのような問題が来たとしても、主がキリストであられます。絶対に思い煩いされないことを願います。どれぐらいでしょうか。呪いを受けた、滅亡を受けるしかない私のために、神様、しばらく間、見つかり低いものとなれ、私たちのために十字架の上に死んでください。私たちを救ってくださったことを信じてください。これは何でしょうか。いつも自分の血である、イサクの血を捧げを捧げていることを見ました。そして、私は真相になった。あなたのおじいさん、私はモリアの祭壇の上で、私をナイフで刺そうとした。私は真相になった。お羊が磨いた。私は罪のため死ななければいけなかった。神様、私のためにイエス・キリストを死ぬようにされた。これどれぐらいですか。この契約をすでにヤコブは殺したということです。血の捧げのいつもお父さんのお使いをしてそれわからないでしょうか。またその、ヤコブは何を見たでしょうか。栄光と誉れの冠を与えられ、今神様右の座におられながら王として私たちに見つかりを送ってくださり、私たちに使えるように今そのようにされています。どれぐらいキリストが全てでしょうか。私たちを全ての問題解決してくださったその方が今も私たちに与えてくださっていることを信じてください。だからイエスキリストを味わうということは何を言っているでしょうか。王としてです。天の軍隊を動員し、この地域、私たちの民族、私たちの家族に、私たちの現場を与えて、暗闇の勢力を全て打ち返してくださることを信じてください。力は見つかりを通して、神様、私たちにくださった契約を全て成し遂げてくださっているということです。見つかりを通して、これのように働かれています。またその方は今、預言者としてです。どの役割をされているでしょうか。すでに、前もって言っているような、ヤコブ、私はあなたと共にいて、あなたを導く。私がアブラハムに与えた約束を全て叶えるまで、私はあなたを離れた。すでに、ヤコブはベテルで知っていました。もう一度戻ってくることを知っていました。だから難しさが来た時には神様の前に祈りを捧げた時に、神様は確かに約束をされたではないでしょうかと。確かに神様は前もって教えてくださったのではないでしょうか。私は、アブラハムに与えられた祝福を与えるまで離れないと言われたではないでしょうか。神様は私を祝福してくださり、お嬢に来てくださり、私を金持ちしてくださるためではないでしょうか。そして神様は私を共にいて守ってください。またもう一度戻りをしてくださって、ると言って、今神様私を守ってくださらなかったどうなるでしょうか。前もってです。私たちはもうただ普通の人たちは違うことを信じてください。私たちは預言者でイエスキリスト聖霊を通して私たちはいつも前もって分かることを知ることを信じてください。そうしてこそ私たちは時代を生かし前に進むではないでしょうか。また見てください。どれぐらい祝福を与えてくださったでしょうか。最初となったイエスキリストを通して ヤコブは叔父の家で仕事するときに、溝から来る祝福です。もう、ぶちげ、まだらげのものが出てきたじゃないでしょうか。そして、ヤコブが、そのように、ヤコブの方に牧畜が行くようにしたじゃないでしょうか。もうすぐお金持ちになるようにです。今日私たちは溝から準備された神様が私たちのためにすべてのこと、祝福を最初のあったキリストを通して思いっきり味わうことをイエス宮によって祈ります。私たちは今までいつも見上げてたことを見ずに、私たちは信仰のよりと同じで真実を見られることを願います。私たちは少なくとも東部教会7000専門してきた、これが 99% 教会を建てる、そのようなことは、この真実を見る方、私たちは絶対できません。特に四角地帯、南西四角地帯で戦おうとするたら、真実を見ることができなかったら戦うこともできません。私たちは押されています。今、統一教によっても押されているのではないでしょうか。というか残念でしょうか。また、長老が大統領となって、今、あらゆる難しさあったとき、祈りが出てきました。本当に祈りが出てきます。長老、大統領が長老ではないでしょうか。今、韓国は。私は教会が祈り、何か神様が共におられることを。で、私は、大丈夫だ。これから、逆に神様が、李大統領のために祈るようにされていると。祈らなかったら大統領をすることはできないということを、本人は誘って祈りさえ捧げたら、どのような場合でも勝利するしかないです。このようなことです。そうだりゃ、また見てください。結局は何でしょうか。万物が、キリストの足の下に従わせられました。逆から書いていて私たちの下に、足の下に万物が従わせられることを知ってください。だからアラノは大丈夫、アラノはあっても大丈夫だということです。アラノは問題にはなります。だから皆さん絶対に触れないでください。私は今日の朝も祈りを捧げながら、神様私はもうこれから騙されません。これからどのような定石したとしても、もっと楽に、もっと主に任せ、もっと主を見上げますと。ただ、簡単に楽に主に任せますと。私はそのような心を決めました。私はこのように言いました。いつも恵みの中で自主的な信仰があるために何か問題来たら、その問題来たら、その問題を受けて、主よと、そのまま持っていきます。それが私に止まっていたら、私は苦しみにあってしまいます。思い煩いどれぐらい恐ろしいかわかりますか、不信仰が。ただ、来てすぐに任せなさいと言ったら、任せで主よってそのまま、持ってってくださいと。そしたら主もよく受け取ってくださいます。だから私はいつも笑いながらいます。皆さん、家族一つだっても楽ではありません。簡単ではありません。家族の家族。また、教会堂も。また、教育者たちも。また今、私益自体は7000資格地帯で挑戦に入っているのではないでしょうか。これをどのように担うことができるでしょうか。どこから攻撃が来ないでしょうか。攻撃の目標が私を攻撃し、主のしもべを攻撃し、皆さんを攻撃するではないでしょうか。何を持っているでしょうか。あらゆることを持って攻撃してきます。だからそのような、来るたびに主よと言って、ただすることよりも、このように手を上に持っていった方がもっといい気がしました。思い煩わないことを願います。お米なかったら、与えてくださいます。お金も与えてくださいます。すべて準備されています。目に見えないからではなく、創造主であられます。絶対騙さないでください。私は、脳水産も本当に元受けて髪の毛は全部抜けなければいけないぐらいです。私の息子はこのように説教しながら言ってた。それ私の父は神様をとてもたくさん受けたために頭がたくさん抜けてしまった。だから私は全部抜けてしまっても大丈夫だと言いました。私がなぜ刺激をしたら全て髪の毛が抜けてしまうかもしれません。頭が抜けるわけではない。これは天からの祝福が降り注いでるために髪の毛が落ちてしまうだけです。何も思い出されないことも願います。証拠なら私たちとなりましょう。だ本当に信仰を見せましょう。週末、信仰あるものは見えるでしょうか。神様は富教会には信じてもらいます。ヘブル11章の人物たちはここにいます。あらの、堂々と行く信仰者たちがいます。私たち自身は今そのような道を行っています。トンブ教会としても、だけでも見せましょう。主はそれを見せられることを願っておられます。正常的な人にならずに。しっかり、気を持たれてはいけません。絶対にそのように耐えては、これをすることはできません。また、とてもかっこいいではないでしょうか。ただはです。ただ溝と、その溝を通して来られるそのものすごいキリスト。このキリストということは全てだということです。私たちが救いを受けた以外に、 キリストを通して今、御座にです。すべての力、御座の知恵、また御座の時代を生かす知恵、また御座を通して来る祝福、これすべてイエス・キリストを通してです。手の御座の鍵は、誰でしょうか皆さん、キリストです。キリストを通してすべて準備されています。準備をすべてされています、御座に。すべて準備されています。だから私たちは他のことはありません。信仰の主を整えてくださる主を見られることを願います。本当に私たちが信じることです。神様が信仰の先たちに、ヘブル11章の信仰の要因たちにも信仰を与えてくださったとしたら、私たちにもこのような信仰が来ることを信じてください。ヘブル11章です。1節から2節です。皆さん一応時間を書いてください。どこにたくさん時間を浪費しているでしょうか。神様20時間を与えてくださっています。私はこう24時間を見ながら、いつも、もう一度、二度と戻ってこない時間です。今日一日も、今日一日もかっこよく生きていくことができることは何でしょうか。私、朝の時間を神様祝福してくださいました。本当に私が朝、イエス様を知って初めて、蒼天祈祷会をして、それが大切になり、蒼天祈祷会どれぐらいしか新しい恵みを与えてくださっています。だから私はほとんどそうです。朝起きたら、蒼天祈祷会をしたとしてもしなくても絶対、蒼天祈祷会できなかったらその場に座って礼を捧げます。一人で礼拝を捧げても、ほとんど聖書とかを読むと1時間かかります。それが終わった後に、インターネット入って蒼天祈祷会のメッセージも適用します。神様、今日私どのようなメッセージを与えてくださいか。私は確かに言葉を投げかけたけど、私は悟れてないことがあるかと、一応点検して、それが終わったらテープを、持って、山に登っていきます。私は5時に起きたとしたら、家に戻ってくる時間は何時でしょうか。ほとんど、9時から9時半ぐらいです。だから、もう朝にすでに4時間ぐらい主と通じています。4時間ぐらい聞いていたら人はもう変わります。この考えところは完全に聖霊が掴んでおられます。その時私も知らないで、ただ信仰を持っていくようになります。ただ主に、主よと言って全て問題も送ってしまいます。人は、何でしょうか、このような地上で本当に人生を送ることはできるのかと思います。私は何か熱心したわけではありません。神様はそのように私に恵みを持って引っ張っていてくださっています。ハレルヤ。またそのように恵みをくださったためにこれを担うことができます。そうではないでしょうか。だとそうでなかったらこのようなことすることはできません。皆さん今どれぐらい謝礼費がどれぐらい出てきているでしょうか。1ヶ月で1億ウォン出ていっています。ちょっと考えてみてください。神様さえなかったらこれどのようにすることができるでしょうか。皆さんがこの蒼天祈祷会が出てこなかったら、夜退勤の時間だっても、天にいるお父様に挨拶をして、今日よく職場に行ってきました。何か神様と霊的な分かち合い、交わりをしてみてください。私は行ったり来たりただするわけでもなく、テープや、車のメッセージを聞いてください。私たちは神様の形であることを知ってください。24時間神様と通じるようになっています。私たち聖霊が働きかさるではないでしょうか。続けて私たち感動を働きかさるではないでしょうか。続けて夜中を見ると続けて夜中を見て祈りの課題をつかみなさい。私たち今ものすごい霊的な存在として聖霊が私たちの中で働かれているではないでしょうか。少しだけ皆さんがヤコブと同じように関心をで少しだけ契約で考えて少しだけ祈って主を見上げたとしたら、結局は皆さん一時代ヘブル11章の主人公と同じようになることを信じてください。そのような子供たちに皆さん、次の世代も同じ祝福があることをしてください。感謝します。今日も、今週も、ヤコブを通して、ヘブル11章の人物の大きな証拠を与えられた、ヤコブとして私たち真実を見せてくださっていることを感謝します。私たちも私たちの次の世代に、この信仰の要因と同じように、世の中にふさわしくない、そのような時代的な人物として私たちは立てられることを信じています。自主的な信仰、契約、祝福の中にいるようにしてくださり、私たちを書き、私たちの次の世代はこの契約の中に自主的に立つことができるようにしてください。主イエスキリストの名前によって祈りを捧げました。アメン。